イマックスのマックスラジオです。この間ですね、阿佐ヶ谷の方にあるライブハウスにちょっと遊びに行きまして、まあまあ知り合いの人が出るっていうのもありましてね、まあ一人で見に行ったんですよ。で、見に行きまして、で、まあまあ自分もこう一人だし、まあ正直なところちょっと遅れて行ったんですね。まあちょっと、だから、こう、席も埋まってまして、後ろの方で、あ、結構人いっぱい入ってるなぁとね、まあ、立ち見やわぁとね、立ちながら見てまして。でも、ちょうどね、なんか一部終了みたいなとこやったんで、すぐ休憩になったんですよ。あ、休憩になったなぁと思ってて、まあ、後ろなんでね、ちょうど後ろはこう、ドリンクカウンターだったので、でもうそこの前のとこ立ってましたら、パッて隣に注文来た人が、あれ、見たことあるなぁっていう、まあ、もう一目見て、見たことあるなよくて、まあわかるんですけど、タイム良介さんっていうね、漫画さんがおられるんですけども、そのタイムさん、だったんですよ。で、あれ?と思って、タイムさんじゃないですか?で、思って、まあ一応こう、タイムさんですよねって、話して、あ、そうですけど、あ、お久しぶりですっていう風な感じでね。ああ、東京来てたんだ、みたいな感じで、なんかこうね、話しまして。タイムさんがね、隣空いてるけど、さ、どうっていうことを言ってくださいましてね。で、ぜひと、いうことで。そのタイムさんがね、こう、隣にこう誘ってくれはるって、ね。立ち見やった、僕を。で、座ってた。あれ、お酒は頼んでないの?って言ってくれて。で、こう、席だけじゃなくて、こう、お酒の上までこう、アシストしてくださいまして。で、タイムさんがね、俺今日はなんで東京来てたの?って言ってくれて。こう、中野の方に引っ越してきましたってことを僕伝えてなかったんですね。ね、僕引っ越したんですよ、と。言ったら、そうなんだ。どこに引っ越したの?いや、僕中野の方に行って、あ、中野、って、あれじゃんっていうことで、僕ね、タイムさんっていうのは、なんですかね、ちょっとね、僕が漫画家さんのイベントをね、初めてさせてもらったのは、1年、2年、3年前だったんですかね、3年前の夏にやって、第1回目させてもらいまして、で、第2回目に、ご出演くださったんですよね。タイム、良介さん。でね、一番その、最初にこう、東京に打ち合わせ行きまして。で、まあ、打ち合わせ昼やったんですけど、そのね、打ち合わせの後、どういう、なんか、どんな用事、この後って聞かれまして、で僕ねその頃ねあんまり東京行ったことがなくて、打ち合わせの後も何も用事なかったんですよ。で正直東京も道分からないしどうしようかなっていうとこもあってて、いやそういう時決まってなくて、ね、じゃあどっか東京行きたいとこあるみたいな、連れてあげるよっていうことで、そういうね、アシストをしてくださいまして。で、僕は、実は、中野ブロードウェイ、にちょっと行ってみたかったんですね。というのは、こう、中野にこう、マンダラケ、ね、中野には、中野店舗は、非常にたくさんの、漫画の冊数があると。で、あと、こう、タコシェっていうね、ちょっと、マニアックな本を揃えてる、本屋もあったりとかいうことで、ちょっと中野見たいんですっていうことで、ああちょっと出てくよみたいな感じで案内するよってことで、一緒にねこう中野ブロードウェイ僕は、ご案内してくださいまして、で僕初めてだから中野ブロードウェイってこう行ったのがタイム良介さんだったんですね。でそのタイムさんと漫画を聞きまして、で本見て、で僕ねここでね気づいたんですよ。僕、その、作家さんと一緒に、その、中古の、ね、お店に、 風呂着てもうたと。で、それで、今、これ僕、こう、本棚の、やつ見てるけど、なかったっていうか、変に逆にいっぱいやってもうたりとか、したら、これどうないしょうっていうことに、今、はっと気がついたんですね、その時に。で、もう時すでに落として、あ、しまったーと思った時にパッて見たら、その目の前がそのタイムさんの、棚がありまして。ま、このタイム良介っていう、こう、歌ね、ちゃんとラベルをこうね、こう歌のところに付けられてもいたっていうのは、まあ一つ良かったです。でもね、その、結構昔の単行本とかもあってね、あって、ね、まあ、なんかめちゃくちゃあるってわけじゃなくてで、まあ逆にないっていうわけでもなくてで、まああるにはあるみたいな感じでして。で、まあタイムさんも、まあまあ、あってよかったよ、みたいな感じでして、ね、なんかね、ちょっと変な空気になっちゃうしね。まあ、とりあえず、この建物は中古ばっかやな、みたいな。新品が全然置いてねえな、みたいな感じで、まあ、いろいろそんな言いながら一緒に回っていただいてっていう。なんか、まあ、そんな風なね、ちょっと思い出があってね。でも僕の中ではね、ちょっと残ってる思い出なんですよね。で、まあ、タイムさん、覚えてないかなと思ったらね、あの中野に住んでて、で、なんか懐かしいね、本当に中古しか置いてない店だったけどね、みたいな感じの。まあ、覚えててくれてあったんですよ。で、あとね、僕ね、そのタイムさんっていうのは、まあ、ちょっと年上っていうか、まあ、めちゃくちゃ年離れてるわけでもなくてで。で、僕ね、まあ、2回目のイベントした時に、タイムさんがまたこう、東京来る時になんか言ってよって、なんか飲みに行こうよみたいなこと言ってくださったんですね。で、僕それ真に受けて、次東京行く時に、タイムさんに電話したんですよ。で、いや、東京来てるんですけど、一緒に飲めればなーとか待ちで、って言って。で、用事もないのにね、一緒にこう、飲んでくださったんですよね。で、なんか、立ち飲み屋とかなんかいろんなところなんかこう、連れてくださったりしてくださってて。で、最後ね、僕がね、またバカなことにこう、新宿のね、バス乗り場が全然わかんなかったんですよ。で、それも、こう、地図、こう、タイムさんが見て、こう、いろいろ調べてというか、まあ、あっちあっちみたいな感じで言ってて、ギリギリまで、こう、バス乗り場のとこまで来てくれて、で、送ってくれたんですよね。いや、もうね、なんかね、もう、そうですか、そんなめっちゃ嬉しいんですよ。で、まずタイムさんがそんなこと覚えてくれはったってことで、ね、僕正直ね、最初こう、お店入って、あ、タイムさんって思った時に、タイムさんって話しかけたんじゃないんですよね。タイムさんですよねっていう風な感じで、一回こう、確認を取るっていう感じだったんですよ。いや、僕としてはタイムさんのことはもう絶対タイムさんって分かってるんですけど、タイムさんが僕のことを覚えてなかったらどうしようっていうので、タイムさんですよねって話しかけてで、そうですけどっていう風な反応の時に僕の顔を見て何も思わなかったら、いや、お久しぶりですみたいな形で話をしていこうかなって思ったのに、もう僕がそう思ってしまったことがすごく、いや、情けない。全然タイムさん僕のこと覚えてくれてはってて、隣席どうみたいな感じでアシストしてくれて、お酒も、ね、ないけどって言って、で、どうすんねんって、あの中野のって思いやってて、で、イベント終わったとか、そうやっぱりこういろんな人に挨拶をね、やっぱり僕もこの東京来て、まあ間もないですから、いろんな人に挨拶するのって大事なんですよ。それもね、タイムさんがね、挨拶したのと、しとかないとやめだろうっていうアシストしてくれてて、で、帰るときも、あ、もう帰んだ、みたいな感じのことをね、言ってくださってて。あ、なんかね、ま、タイムさんはね、タイムさんはね、コミックビームっていうところで、 本を書いてましてね。その、アベックパンチっていう、漫画がね、書いてまして、ね、で、僕そのアベックパンチが連載される、時に、一回インタビュー取りに行ってたんですよ。それが僕、人生初めてのそのインタビューでして、それもタイムさんですね。で、そのアベックパンチっていう漫画が、この間連載終わりまして、で、来年ぐらいにね、単行本になるんですかね、っていう話をしてました。ね、こうタイムさんっていうのは、非常に、こう、等身大で、こう、思春期の話というんですかね、書かれてるんですよね。うまく言えないんですけど、本当に魂の入った作品を書かれてて、で、またこう、ドラマチックな、話をね、作られてて、非常に面白い漫画を書かれるんですよ。で、タイムさんの面白いっていうのは、タイムさんもともとね、ギャグ漫画を書かれてたんですよね。で、こう、アベックパンチっていうので、ストーリーに転身したっていうね、いう風な過程も面白いですし、タイムさんが前に書かれた漫画っていうのも、ずっとこう短編みたいなやつですね。短編というかこう読み切りというかね、まあ空いた枠に書くみたいな、みたいなんで、もともと単行本になる予定じゃなくてね、言い方悪かった、こう穴埋めというか、そういう風な感じだったんですけど、タイムさんもこのままじゃダメだっていうことで、それの、その、4ページとかに、もう全力で書いたんですよね。じゃあ、そしたらそれが、まあ、結構アンケートとか、まあ、好評やったと。じゃあ、そしたら次、6ページにするかと。あ、まあ、8ページにするかと。で、そのうちに、順2ページにするかっていうふうな感じで、ね、ページ数がだんだん増えていきまして、単行本になったんですね。明日の夜寝っていうコミックが。まあ、それがギャグ。言ったら、もう、言ったら全力で書いて、ここで、力入れなきゃ、もう、俺、ダメになっちゃうっていうので、全力で書いた、ギャグ漫画の明日の弱音。で、実際もこれも明日の、その弱音っていうね、ちょんまげをつけた番長のね、話、なんですけども、これがね、なんかだんだんね、そのタイムさんの、こう、熱量がね、漫画にもこう入ってきて、徐々に、熱いっていうかね、なんかこう、すごくドラマチックな話に変わっていくんですよね。で、その流れを受けて、このアベックパンチっていうので、もう、ちょっと画風もね、ちょっと変わって、ちょっとストーリーな、その思春期の、ドラマみたいな感じに、進んでいったんですね。それがこの間完結して。で、また、今ですね、来年からまたその、新連載に向けて、いろいろ、また書いてるみたいな話をできまして。僕は、まあ、僭越ながら、とても、応援している、作家さんです。なんで、皆さんもですね、ぜひ、タイムさん、ご注目いただければ、嬉しく思います。でね、まあ、そう、タイムさんを知ってもらいたいと思うんですけど、やっぱほんまにタイムさんを、が僕がこうアシストしてくれた、本当に嬉しかったんですよね。なんで、まあ、タイムさんに感謝っていうのはあるんですけど、いや、自分もそういう風な人間にならなあかなって思いまして。で、逆に、もしもうちょっとね、年取ってで、ね、自分の、がね、わかんないですけどね、お年下で、ね、そういう子がおったら、自分から声かけてあげる。タイムさんに受けて、そういう風にしてもらったことが、あ、嬉しかったなっていうことをタイムさんに返すんじゃなくて、それを受けたことを、また、自分が年下の子に、返していけるような、そこに恩返ししていくような、人間にならなきゃなーって、思いますね。 阿佐ヶ谷ロフトは、阿佐ヶ谷ロフト A っていうね、まあ、そこのイベントで、まあ、見に行って、なんかイベントとはまた違った、イベントじゃないところで、すごくね、行ってよかったな、っていうのは、ありました。